はい、どうも、サウデシンヤでございます。
はいよ、イェイイェイ。イェイイェイ。
誰やねん。
あ、どうも、大口でございます。
はい。まあ、ドラクエの話しましょう、ドラクエの。
ドラクエの話しましょうよ。
ドラゴンクエストのどれかとかじゃなくて、ドラゴンクエストの話をしましょう。
軽音の話じゃなくていいんですか？
軽音の話はもう、お腹いっぱいです。
俺もお腹いっぱいですもん。
おら、お腹いっぱいだ。
何ね、どうしたの？
なんかそういう誰かがいたかなとか思って。漫画とかで。誰かの真似です。
曖昧なね、感じですけどね。
まあね、まあドラクエの話はたくさんあるでしょう。
たくさんありますよ。まあ、ドラクエっ子でしたもん。
え？
ドラクエっ子でしたもん。
ほんまか？
ほんまですよ。やってましたよ。
じゃあどれが一番やりましたか？
一番やったのは、うん、やり込んだっていう意味では6かもしれないです、
俺。ああ、残念。俺6だけやってない。
なんでそれ合わないですかね、そういうとこは。
なんかね、1,2,3,4,5 までやって、6ぐらいから、あれ、大学生とかやり始めた時かな。なんか、年齢的にもあんまりゲームをやらなくなった時期やったので。
は
あ
は
あ、でも、6から7の間が結構長かった気がするんですよ。
ああ、長かったですね。
だから7ってプレステやったでしょ。
ええ。
で、7が出た時にもう一回再開したから。
ええ。
6やってないんですよ。
ああ、6好きなんですけどね、結構。
じゃあ手短に6がどんな話か説明してもらっていいですか？
話はね、ほとんど覚えてないんですけど、ハッサンの聖剣好きがすごい強かったっていうのはすごい。
ああ、なんかキャラクターだけ知ってる、パイナップルみたいなやつなんですか。
あいつが初期の頃に聖剣好きっていう特技を覚えるんですけど、うん、6のシステムで特技って MP 使わないんですよね。はいはい、で、そのハッサンの聖剣好きがやたら強くて、うん、もうゲームバランス崩しちゃってんじゃないかっていうぐらい強くて、うん、すごい使えるんですよ、ハッサン。
まあ、イラスト的にもめっちゃムキムキですからね。
うん、そうなんですよね。ハッサン好きでした、俺。
6のメンバーって誰？主人公でしょ？
主人公。
ご飯みたいな主人公でしょ？
あ、そうです。青年のご飯みたいな感じの、青い髪のご飯みたいな。
と、
ハッサン、うん、で、ミレイユ。
ミレイユ？バーバラは？
バーバラもいますね。バーバラは赤髪で背がちっちゃい子。
はいはい。で、ミレイユっていうのもいるんですね。
ミレイユは金髪で、それこそ一番最初一緒に共にしてたキャラクターですよ。
あれ？やってないので、全く覚えがないな。
やってないからね。
やってないからね。あ、はいはい、占い師的な風貌のやつね。はいはい。
はい。ミレイユと、あとテリー。そのミレイユの弟ですね。
テリー。
テリー。テリーは見た目すごいかっこいいのに、本当キャラクター的にすごい弱くて。
トランクスみたいなやつですね。
トランクスみたいな感じですね、本当に。で、あと、チャモロっていうのがいましたね。
チャモロ。
チャモロ、これ僧侶みたいなやつです。
ああ、ちょっとメガネかけたやつね。
ええー。ああ、で、仲間になる、してもしなくてもどっちでもいいっていうやつで、アモス、
うん。
アモスだったかな。
ほうほう。
アモなんとかっていうのいましたね。
アモなんとかね。
なんか、その辺にいる兵士と同じグラフィック。
ああ、グラフィック適当なやつか。残念やな。
残念なやつが一人いましたね。あと、ドランゴ。
ああ、うん、パッケージの竜のやつね。
そうでしたかね。ああ、いや、パッケージには載ってないですね。
あれなんかドラクエ6のイラストでよく竜に乗って、わーみたいな感じの映画をたまに見ますけど。
あのドラゴンのことじゃないと思います、多分。
そうなんや。
ええ、ドランゴっていうのがいますね。
なるほど。
ええ、そのぐらいじゃないですか、仲間キャラは。
まあそいつらが、なんだかんだだってなんかするわけですな。
なんだ。まあそれで言ったら全部ドラクエシリーズはそうなんですけど、なんだかんだってなんかするっていう。
そうか。なんかね、裏設定、ドラクエの裏設定とかを見たときに、なんかそのテリーの名前がよく出てくるんですよね。
はい、あ、ありますね、裏設定。うん、なんか、ドラクエのダークドレアムでしたっけ？
はい。
あれが、実はテリーなんじゃないか、みたいな説、うん。
なんかそういうのでよく見ますね。
うん。
そんな複雑な設定があるのか、本当にって思うんですけど。
絶対そこまで考えてないと思いますよ。そんなこと言ったら確か、チャモロ？
うん。
チャモロもなんかドラクエの他の敵のモンスター説があるんですよね。
なんでそんなプレイヤーキャラがモンスターになってるんですか、他のシリーズ。
ちょっとなんかで忘れたんですけど、なんかで見た気がします。
ドラクエはあんまりそういう裏側の話とか、ないと思ってたんですけどね。
というか、ドラクエってなんかそこまで物語をがっつりハマり、 溜まってやるっていう感じじゃなくないですか、ちょっと。
まあドラマっぽくはないですね。なんか印象に残るエピソードとかありますけど。
あ、
僕はあの、ファイブで、
はいはいはい、
パパス死ぬときね。
あ、ヌワー。
ヌワーね。
あー、
でパパス死んでからのあの奴隷生活ね。
あの暗い感じ。
まあ、あれごっついブルーでしたよ、なんか。
あー、確かに。まあ、ちょうどあの、大人になったところですよね、はい、主人公が。
はい。
うーん、
で、ずっとあの、あと、あの、嫁が医師にされるとき。
あー。もう、それを考えたら散々ですよ、ドラクエ5の主人公。
ドラクエ5結構悲惨なストーリーですね。
奴隷にされるわ、維新されるわで、
うん。
うん。
しかも自分勇者じゃないっていうね。
ああ。
子供たちが勇者って。
そうですね。
印象に残ったシリーズで言ったらどれですか？
印象に残ったシリーズは、シリーズですか？印象に残ったの、何でしょうかね。なんか、やっぱそれぞれ、の、
あの、聞き方がを変えますわ、じゃあ。
ほうほう。
一本選んで人に勧めるとしたらどれを勧めるかっていう。
一本選ん、今だ、まあ、その、相手にもよりますけども、うん、今だったら俺8かもしんないし。
ああ、わかります。僕も8は結構面白くやれたんで。
うん、俺も結構好きなんですよ。ね、
小学生の時に、僕ドラクエ1を買ったんが、確か小学校3、4年頃やったと思うんですけど。
はいはい、
あの時に描いていたドラクエは8やったんですよ。
未来のドラクエ。
いや、未来のドラクエっていうかなんかね、当時ね、週刊少年ジャンプで、ファミコン奥義大全書かなんかいう。ファミコン神剣奥義大全書かなんかいうね。なんかね、北斗の剣をパロって、ファミコンのソフトにあたたって点数をつけていくっていう、なんかコーナーがあってね。で、ゆうて、みやお、きむこうっていうね、三人のパーソナリティ的なキャラクターがいたんですけど、そのゆうてっていうのが堀裕二やったんですよ。中の人がね。その兼ね合いで、結構当時、週刊少年ジャンプでドラクエがすごいフィーチャーされてたんですね。
はいはい。
で、まだ当時はその、コンピューターゲームで RPG っていうジャンルがなかった時だったから、なんか、その、ジャンプで取り上げられる航空だけを、特集だけを見てると、すごいゲームが現れたなって僕思ってたんですよ。本当になんかこのファンタジーな世界を大冒険しようみたいな感じでこう書かれてあったから。で、僕の中で描いていたゲームはドラクエ8みたいなゲームやったんですよ。
なるほど。
でもね、そんなテクノロジーは当時のファミコンでは再現できませんから、いざ勝ってドラクエ1をやったら、もう前しか向かない主人公が。
横歩くときも前を向きながら、
はい。で、前しか向いていないから、人と話すときは話すって選んだ後に、北、南、西とか選ばなくちゃいけないっていうね。そういうゲームやって、まあ、ドラクエ1も面白かったから、別にがっかりはしなかったんですけど、
はいはい、
あの時描いていた、なんていうのか、本当にファンタジーな世界をこう、ね、大冒険できるっていう意味では、8出た時ちょっと感動しましたからね。
そうですね。8はでもあれ結構、あれなんですよね、仲間キャラは固定だったんですよね。
そうですね。
4人だけっていう。
うん。なんか、シナリオの進行によって入れ替わりがあったような気がしますけど。
ああ、あったような気もしますね。
一応馬車連れてたからコンパチができたんかな、覚えてないな。なんか、ずっと同じメンバーで冒険してたイメージはありますけどね。
ああ、そうですね。うん、やっぱ8話でもやっぱグラフィックがすごかったっていうのと、すごいな、やっぱ綺麗だな、ドラクエはこう進化し続けてほしいなって思ってたら、9とか10とかでおかしな音になっちゃって。
なんか僕、9以降はやってないんで、もう。
もう俺もやってないですね。
僕のドラクエは8で完結ですから。
8まで。
はい。なんやったら、その8で、もう1から7までをリメイクしてほしい
です、ね。ああ、わかります。あの、8の感じで。
8の感じで。
あの8の感じで、それこそ3とかの、ああいうの
そうですね。
リメイクできたらすげえかっこいいじゃないですか。
もう女選手がどれほどのモデリングをしてくれるのかっていうのが。
あの、ビキニアーマー。そうそうそう、
ビキニアーマー。なんかね、当時ドラゴンクエスト3出た時は、イメージイラストって言っても、本当に取扱い説明書のイラストしかなくて、で、なんやろな、公式設定資料集とかも あの、はいはい、後ほど出るんですけど、
はいはい、
そこに描かれているイラストっていうのは鳥山明の絵じゃないんですよ。
ああ、そうですね。
本当鳥山明の絵としては、ドラクエ3のオフィシャルの、あの、
うんうん、
はなんですかね、反則物しかなくて、
広
告とか。で、その中に書かれている女戦士が一番エロかったっていう、こう、遊び人よりも女戦士の方がエロかったっていうのに目覚めた覚えがありますね。
うん、エッチな水着とかもありましたよね。エッチな下着でしたっけ？
危ない水着です。
危ない水着か。
あれもあの、一生懸命高いゴールド稼いで勝ったら、ちょっとドット絵が変わるっていう。
でも俺、その、ドラクエ3の攻略本を買って持ってたんですけども、
はいはい、
それも鳥山明の絵じゃなかったですけど。
あの、赤い表紙のやつでしょ。
あ、そうです、赤い表紙のやつ。ジョーク関係関係分かれてるやつ。
そうそう、あれがね、公式の、その攻略、設定資料集なんですよ。僕もあれ持ってましたけど、あそこに書かれてある、あの、アイテムのページを見ると、あの、データでしかなかったアイテムがちゃんとこう絵になってこう。
あ、そうなんですよね。すよね。あれすごい良かったですよね。で、またその、エッチな、危ない下着でしたっけ？
危ない、もう下着好きやな、危ない。
危ない水着。
冒険出るのに下着だけでは出ないじゃないですか。
危ない水着。とかが確かキャラクター込みで書かれてた気がするんですよ、ね。
書かれてました、確かに。
あれがエロかったです、ね。
エロかった、エロかった。当時にしてはすごいエロかったと思います。
ね、エロかったですよ、あれは、いいおかずになりましたと。いい冒険のおかずになりましたと思ってますね。
そうですね。なんかあの、お腹減った時にはちょい食いするような感じのおかずにはなってましたね。
あれよかったですね。うん。
だからまあ、うん、そんな意味でも8で再現していただきたいなという。
そうですね。見たいですよね。だからあの感じで、だから9で DS でしたっけ？ DS で出て。
はい。
なんかちょっとおかしなことになって、
うん、
それでまあ9はもう仕方ないから10でそれこそ、
うん、
8的な感じのドラクエになるんだろうなと思ったらオンライン行っちゃいましたからね。
そうですね。10でもう10に関しては俺全然情報収集してない。どんなゲームか今ちよく分かってないんですよ。
なんか月1000円ぐらいかかるらしいですよ。
いいじゃないですか、1000円ぐらい。
1000円高くないですか？
1000円高いんですか？よう分かんないですけどね。
高いんじゃないですかね。
あ、そうですか。
ええー。
まあ、いや、オンラインで何するんですか？
だから、その、他の人たちとパーティーを組んで、
うん、
ドラクエのそのモンスターとかを倒して、うん、ダンジョンをクリアしてっていう感じなんじゃないですか？
じゃあ、ストーリーがないってこと？
ストーリー、まあ、軽いストーリーはあるんでしょうけど、エンディングはないんじゃないですか？
ああ、じゃあ、いらないや。
いらないやですよね。Wii ですし。
Wii 持ってないし。
持ってないですね。うん、そう、だからちょっと残念だなっていう、ドラクエブランドが変わっちゃったなっていうのがありますね。
まあ、
うん、
いらないや。
いらないや。
まあそんな最近のドラクエの話はいいじゃないですか。
あ、いいですか。あ、でもただそれでも、そのドラクエ10の、
うん、
なんか予告映像みたいなやつは YouTube かなんかで見たんですけど、
うん、
確か毎度おなじみのあのドラクエのテーマソングがあるじゃないですか。
はい、はい、はい。
ちょっとすいません、青ちゃん。青ちゃん。
だいぶヒートアップしてるな。
盛り上がってる悪いけど。
めっちゃ盛り上がってんな。
青ちゃんどうしたの？すいませんちょっと。ええー、あ、そう、ドラクエのテーマソングが、
はい、
ドラクエ10の予告でも確かかかってるんですけど、
うん、
やっぱあの曲かかるともう嫌でもテンション上がっちゃうんですよね。
あ、それはね、それしゃあないですね、あれは。
うん、
あれもう刷り込みですから、完全に。
刷り込みですよね。
ああ、多分ね、街歩いてる時に、どっからかかかってきたら、それだけでテンション上がると思います。
本当そうなんですよね。ゲーム自体は全然面白そうじゃなかったのに、曲ですごいやられたなと思って。
青ちゃん。青ちゃん、バリヒートアップしてますけど。
青ちゃん。すいません、ちょっと発情期なもんでね、青ちゃんね。最近暖かくなってきて、テンションが上がって、こうね、ピピピピ出しちゃうっていう、さっきまでおとなしかったんですよね。青ちゃん。はい。ありがとうございます。
ピッピって言われましたけど。
ええ、
だから、例えば、日常的に、ハンディカメラでなんか適当な街の風景とかを流してて、それにドラクエのテーマ乗っけるだけでも結構盛り上がると思いますよ。
ああ、そうですよ。あ、俺だって昔、仕事行く前に、 すごい歩いて行ける場所に職場があって、うん、その距離の間、俺ずっとドラクエ3のフィールドもしてだから出社する前は行くっていう、すげえ盛り上がるんですよ。
会社に着いた途端に、トゥルルルルルルテン、トゥルルルン、トゥルルルンって敵と出会うテーマに変わるわけです
そうなんですよね。もう俺、そうですね、曲に関しては、うん、ドラクエ3がもう俺ダントツやっぱ一番好きですよ。
ああ。まあ、僕もドラクエ3がちょうど、リアルダイレクトな世代やったかな。あれが一番思い入れ深いのは3になるのかな。
あれめちゃくちゃかっこいいじゃないですか、ドラクエ3の曲、うん。特にそれこそ言ったその、ね、フィールド歩いてる時の曲とか、うん、本当の曲もいいですし、あと街とかの曲も良かったですね。
もう街まではね、うん、覚えてないね。
正直俺も覚えてなかった。ただ良かったなって
よ。まあ、ぼんやりとした印象の話ね。
確か、でも城の曲も、俺なんか当時の着メロとかにしてた気がしますね。
そう。どんなんだったっけな、
忘れちゃったな。てみたいなね。違うな。全然違うな。
いや、あのね、どのドラクエのどの音楽がっていうのが分からないから、なんとなくそれっぽいなっていう。
なんだっけな、城の曲。ああ、思い出せなくて、もうすんごいモヤモヤしますね。
ちょっと、なんか、各シリーズのサントラ集めてこなあかんわ。
本当ですよ。今回の曲は、だから BGM でかけていただきたいですよ、本当は。おられるけど。いつものドゥンドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいな曲じゃなくて、
それも若干間違えてると思いますけどね。
いや、そんな曲じゃなかったですドゥドゥドゥドゥドゥってね。
まあ、青ちゃんが後ろでビービー言うてるからいいじゃないですか。
もう本当、青ちゃんもう、はい、いや、城の曲、ドラクエ3の城の曲、
はい、
もう俺話しながらね、 YouTube で検索しちゃいました。
おお、
あのね、トゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥ、
はいはいはい、あ、わかります、わかります、わかります。
これいいじゃないですか。
わかりますわ。
え、
でも、それ3でそれか。
3の城です、これ。
で、他のシリーズの城音楽どんなんなんですかね。
他のシリーズをこれ4、ドラクエ4になると、ふーふーふーふーふーふーふー、ちょっと違う。
わからんな。
わからんな。てか、4って BGM すごい変わるじゃないですか、キャラクターによって。
各章によってね、変わります
から。多分今の歌ったのライアンのあれだったかもしれないですね。
そういう意味でやっぱ印象深いのは3かもしれないですね。
そうですね。俺3の曲ほんと全部好きかもしんないですね。
あれ？俺が覚えてるパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパー、あれ何の音楽でしたっけ？
ラーミアじゃないですか？
ラーミアじゃないでしょ？これ確かフィールドノートですよ。
あれ、そうでしたっけ？
アルフガルドの曲かな。
あ、そんな悲しい曲でしたっけ？
パーパーパーパーパーパーパーパーパー、あれ、これ、フィールドの音楽じゃなかったっけ？
え、3のですか？
3？ え、3やったかな？ 3 って最後、アレフガルドに行くじゃないですか。
そうですね。
アレフガルドでしたよね。
確かそんな感じでした。
1の時の、世界に行くじゃないですか。あれ、アレフガルドのテーマやったかな？あれ、3の地上の時のフィールドのテーマは、何やったんやろ、多分今聞いてるリスナーさんとか、あれやんけってめっちゃ思ってそうですけど。
3の地上の曲は、
それ、アリアハンの時じゃなかったでしたっけ？
それ、
アリアハンからなんか。
曖昧だな。もやもやするな、も
う。だいぶ聞いてる人はイライラしてるでしょうけど。
イライラしてますね、これね。
音の話とかし始めるとそうなってしまいますけどね。まあでも分かりますよ、言わんと
するところはね。ドラクエはもう音楽ありき
ですからね。ありきですからね。
ありますから。そうですね。沢田さんじゃあ何ですか、音楽、残ってる音楽。
音楽？
ええ、
音楽は、いや、大内さんと同じでいいですよ。
同じです。何でもいいみたいな。
覚えてないから、そんなに。
あ、そう
だから、さっき言った、パーパーパー、パーパーパーパーパーパーパーパーパーですよ。
ああ、なるほど。あとそうですね、ドラクエだと何がありますか？ドラクエ ドラクエ何の話しますか？散らばっちゃってますけど、いろいろ。
やっぱりその、収録前にも話しましたけど、5の話ですよ。
5。
フローラとビアンカどっち選ぶかっていう話は絶対外せない話じゃないですか。
これしとかないといけないですよね。
はい。
まあ俺はビアンカ。
そうですね。結局僕もそうなんですけど、その、やっぱりその、まあ、散々収録前にこの話もしたんですけど、要約をすると、もう、5はビアンカを選ぶようにできていると。
もうそうです。パッケージがビアンカの時点で。
そうそうそう。で、やっぱりその、さあ、じゃあ、フローラとビアンカどっち選ぶんかってなった場合に、思い出深いってなったら断然ビアンカになってしまうんで、
そうなんですよね。
多くの人はビアンカを選ぶように仕向けられているわけですよね。ただ、あれがビアンカとフローラが同時に登場した時に、じゃあどっち選ぶってやると、まあ、フローラを選ぶ人の気持ちもわからんでもないという話をしてたんですけど、
そのフローラとの子供時代のエピソードとかもあったらね、
あれね、確かね、リメイク版で差し込まれてたんですよ。
あ、そうなんですか。
DS で出たドラクエ5のリメイク版を僕買ってやったんですけど、幼い頃に主人公で会っとるんですよ、フローラは。
へ
ー。ただやっぱり、リメイク版の5を DS でやった人はフローラにも思い入れを持てるかもしれないですけど、リアルな僕としては、もう十何年の思い出があるわけじゃないですか。
ああ、もうリアルとはずっと。
リアル思い出があるじゃないですか。やっぱりね、それにちょっとフローラのエピソードかまされたとしてもね、やっぱ傾かないですね、フローラ。
そうですよね。急にそんなこと言われても。
そうそうそう。
それに俺見た目的にも全然ビアンカ派なんですけどね。
ああ、わかりますよ。
ええー。
なんかまあ、僕の傾向、好きな傾向として、お嬢様っぽいのがあんまり好きじゃないっていうのもあるんでね。
ほうほうほうほう。
もうフローラなんか完全金持ちのお嬢様ですから。
ああ。だから、軽音で言ったら、麦ちゃんですよね。
また軽音の話。わかるけど、例える。
フローラは麦ちゃんじゃないですか。
ああ、そうですね。
ま
あまあ、なんやろ、嫌いじゃないけど、突出した魅力もちょっと感じられない的な。
ビアンカリッちゃんじゃないですか、やっぱり。
いや、違うと思いますけどね。
あ、違いますか？
違うんじゃないですか？別にそんな、あんなガサツじゃないじゃないですか。
別にりっちゃんガサツじゃないじゃないですか。
めっちゃまた開いてるじゃないですか。
それは別にでも、大丈夫ですよ。何が？
何が？
何が？
ね、でもね、リメイク版のドラクエ 5DS のやつは、バーバラっていう第三の女も出てきてましたからね。
バーバラは6ですよ。
あ、バーバラじゃないわ。ね、名前何やったっ
け。エボラ
。エボラ。第三の女性が出てきてました。
なんか黒髪のキャバ嬢みたいなやつですよね。
そうです。僕もあれ一応新しく出たからっつって、選ぶ時点でセーブ残しといて、一応試してみたんですけど、
はいはい、
ひどいですよ、冒険してたら。
どんななんですか？
なんかすげえ暴言言われるんですよ。
あ、なんかツンデレ的な感じなんですか？
ツンデレなんですか？あれ、ただの嫌な女だと思うんですけどね。
ツンなんだ、じゃあ。
なんでしょうね。ただのなんか、こましゃくれたなんか、上から目線の女なような気がしますけどね。
なんでそんなのと結婚しなきゃいけないんだっていう話
ですか？わかんないです。だからもうあれ選んで、もうちょっとやってすぐやめましたからね。
多分、でも最終的にプレイしていったら最後の最後でちょっと出れる。
そうそう、多分ね、いい面を見せてくれるんでしょうけどね、きっとね。
いや、俺なんか、その、デボラだったかな。あ、デボラじゃなかったかもしれないです。あれかもしれないですけど、ドラクエ 9?
うん。
で、なんか妖精みたいなキャラが出てきて、それがガングロみたいな。
あ、話題になりましたね、なんかね。
ギャルみたいなのが。いるっていう。
噂の一つによると、その、堀裕二が通ってた、キャバクラのキャバ嬢じゃないかっていう。
そうなんです。俺もそれ聞いたんですよ。なんかね、
なんか、その、なんていうのかな、若干ドラクエワールドの女性キャラって、なんか鳥山明ワールドの女性キャラを引きずってる感があるじゃないですか。
はいはいはい。
なんか、アラレジャンとかドラゴンボールとかに出てくる、
はいはい。
ちょっと勝ち気な女性みたいなキャラクターを、引きずってる風じゃないですか、
うん、
なんかドラクエワールドに出てくる女の子って。
そうですね。
なんかハチのゼシカとかもなんか、そんな感じでしょ。なんか、ちょっと、なんか、カチンとくる女の子じゃないですか、なんか。どのシリーズに出てくる女の子も。
はいはいはい、
ちょっと強気で、みたいな感じの。
はいはい。
そういうのが好きなんでしょ、きっと、堀裕二がね。
そうなんでしょうね。
きっと鳥山明と二人でそういうとこに通ってたんでしょ、きっと。
ああ。
昔から。
じゃあまあその女の子の話ですけど、うん、まあじゃあその、まあその、 ビアンカとかフローラに限らず、うん、ドラクエに出てきた女の子たちのキャラクターがみんな並んでて誰かと結婚できますってなったら、うん、どうします？誰と？
またそういう話ですか？
仕方ないじゃないですか。男の子だもん。
またそういう話か。
男の子だもの。
結婚ですか？
結婚じゃなくてもまあ、じゃあ二人旅でも何でもいいですけどもね。うん、勇者、信也君は。
勇者、俺が勇者で、じゃあ旅に誰かを連れていくと。あの、リーダーの酒場で一人しか連れていけませんよと。
そうですね。
言われた時に。
でももう歴代ドラクエ女キャラクター全員揃ってますと、リーダーの酒場に。
あ、めっちゃそこで悩むのが、リアルに冒険のお供として選ぶのか、単純にこう心の癒しどころとして求めるのかの問題ですよ。
ああ、悩みますよ。ドラクエワールドですよ。もう、世はもう魔王がもう、はびこってて、うん、もう支配されてしまうんじゃないかっていう。
なるほど。そんな絶対絶命な条件なのに一人しか連れていったらいけないですね。
そうなんです。いろいろあるんでしょ
う。前から思ってましたけど、あれ、全員で行けやっていつも思うんですよ。敵倒したかったらね。
まあ、そうですよね。最初にいる王様だって500ゴールドぐらいしか作れないっていう。
国を挙げて兵出せやと思うんですよ。うん、
ヒノキの棒って。
だからね。
モンスターと戦うのに棒って。
そうなんですよ。だから、モンスターがね、あんだけ街の人を徘徊してる世の中でね。自分の身を守るために、じゃあ武器屋に行って武器買えますとなった時に、ヒロキの棒を進めてくる武器屋って悪魔じゃないですか。いやいや、それでは命守れませんよって話です。
まあその辺突っ込んだらもうキリがないっちゃしょうがないですけどね。
あ、切れますって普通に。ちょっと、親父、ちょっと武器くれよって言われて、なんか、うどんとか伸ばすみたいな棒とか渡されるんですよ。どうぞっつって。ふざけんなと。まあそれはさておき、誰を選ぶかっていう話になると、
そうですね、
そら、5で、ビアンカとフローラやったらビアンカって言いましたけど、その他全員ってなった場合、ビアンカは残念ながら、先行から僕は外れてしまいますね。
あ、まあですか。ビアンカでも結構強いじゃないですか。
僕はそこで選ぶとしたら、
何の引っ張り？
マジ悩みしてるし、ちょっとキャラクターの名前が思い浮かばへんくなっていた。
うん。だから、
あいつです。アリーナです、僕は。
ああ！なるほど、4に出てくる、
はい。
おてんば姫ですね。
そうです。あいつは、強いし、かつ、一緒に連れて行ったら、気持ちよそうじゃないですか。
気持ちよ？どういう意味？
いや、いろいろと。
確かに、まあ、なかなかいい性格もしてるし、さっぱりしてるっていうか。
嫌なやつではない。
嫌なやつじゃないですよ、全然。それに見た目も可愛いですしね。
はい。
この感じ。確かに、美貌ランキングみたいなんですけど、かなり上位じゃないですか。
そうでしょ。
アリーナ姫ですしね。
可愛い方ですよ。
うん。おてんば姫っていう属性がまたいいですよね。
おてんばなだけですからね。
うん。
別に嫌なやつじゃないですから。
でも多分アリーナは回復呪文使えないですよ。あれ、もろ武道家タイプだった気がするんですけどね。
そうだからもう、殴るしか脳がないやつですけど。
ええ
ー。だからそこはやられる前にやるの精神で。
なるほど。
望みますよ。もう僕のホイミだけが頼りですよ。勇者もホイミは使えるでしょ、一応。じゃあ、おじさん誰選ぶんですか？
そうですね、俺は今こう喋りながらいろいろ考えたんですけども、俺はね、女賢者。
それ、あ、もう。
次に出てくる。
あ、もうまたもう、なんかもう、またもう、性的対象としてしか見てない。
でも、女賢者はエロいですね。
やっぱそこじゃないですか。
で、また多分、可愛いですよね。あれ、だって、女賢者って、女賢者になるためには元僧侶。
うん。
僧侶と魔法使いですか、多分。確か。
いや、あれはね、賢者になること自体は、なんかのアイテムがあったらなれるんですよ。
あ、そうかそうか、うん。そうですね。
なんか、なんか、まっすぐめっちゃ忘れた。なんかアイテムがあったらなれるんですよ、要は。
そうですね。俺はでもこの賢者、いいですね。回復してほしいですね。
いろいろと。
思いっきり、そう、もう本当に。それこそ、危ない水着で、してほしいですな。
でもね、あれ、ドラクエ3の賢者は、イラストとしてはあるですけど、パーソナリティな部分は描かれてないじゃないですか、ゲーム中とかでも。
そうか、だからこんだけなんかいろいろ。
そうでしょ。だから実際、いざ連れてったら、とんでもないやつかもしれないですよ。で、しかもその賢者になる前が遊び人とかやったら、とんでもないやつかもしれないですよ。
はあ。あ、そうですね、遊び人。
遊び人から賢者になったパターンやったら、 結構レベルも低いやろうし。
過去に何があったんだっていう。昔遊んでたんかいと。
何悟ってんねんと。
本当そうですね。
そう、悟りの章ですよ、確か。賢者にな
った。悟りの章。ああ、そう、そうですね、そう。
遊び人が悟って賢者になったパターンですね。
ああ、そうだ。じゃあ俺、バーバラでもいいかもしれないですね。
ああ。
バーバラも可愛かったですね。
バーバラもイメージ的にはアリーナと被ってますけどね。
確かにそうですね。でも、バーバラはマダンテが使えますね。
マダンテってどんなやつだっけ？
マダンテってすごい強い、ま、確か6ぐらいから出てきたのかな。もう本当に最強魔法つって、MP を全部使うけど、大ダメージを食らわすっていう。
マダンテ？
マダンテってありましたよ。
6以外で見たことがない気がするな。
あれ6だけなのかな、マダンテって。確かね、6はバーバラだけが使えるんですよ、マダンテって。
へぇ。
これすごいんですよ、これ。
でもそれ使ってしまったら、もう魔法使えないわけでしょ。
そうですね。
ああ。どうするんですか？
どうするんですかね。
どうするんですか？二人でどうするんですか？ MP がなければただの女の子ですよ。
いや、もうだから、そこはもう俺がもう守ってあげるよ。お前を守ってやると。
アストロンかけてね。自分だけ鉄になってね。
切ったね、野郎だな、本当に。なんかでもそう、話してて思ったけど、なかなか覚えてないですね、なんかね。
もうイメージでしか覚えてないんでね。
そうなんですよね、ぼんやりですね。
そう、だからシリーズ、各シリーズの話とかキャラクターってなると結構ぼんやりしてるから、このドラクエシリーズとしての話をちょっと僕はしたいんですけど、
はいはい、
この前僕気づいたんですけど、
ええ、
あの、ヒャド系の魔法の存在感のなさ。
そうです。あ、でもバキ系の方がなくないですか？
バギーはね、意外と。
え、バギー
ですね。バギー。
バギーだと全然筋肉の方になっちゃう。
バギー、グラップラーになってしまいますから。バギーは結構、バギーは覚えるの早いから、覚えたての時はそれしかないから使うんですよ。
ああ、それにその、5の主人公がバギー系なんですよね。
そう
ね。
そう、だから、バギーはね、なんか結構ね、あの、使いどころは難しいんですけど、結構使うんですよ、そういう意味ではね。でも、ヒャドって、別にヒャド使わなくても、ギラとか、ヨナズンとか、イオケとかで、代用できてしまう時が多いんで、
はいはいはい。
ヒャドの魔法の存在感のなさが、すごいなってこの前思ったんですよね。
ヒャド、マヒャド。
うん。マヒャドなんか、マヒャド使うんやったら、なんか、ベギラマ使うわ、みたいな感じじゃないですか。
そうなんですよね。で、またちょっと氷属性ってのがあんま強そうに思えないんですよね。そう。
で、よくなんかゲーム中でも、火の属性の的には氷属性みたいな感じとか言うたりするけど、火の属性ってあんま出てこないじゃないですか。
そうですね。
イメージ的にも、どいつもこいつも燃やした方が早いわ、みたいな感じになる。
はいはいはい。
ヒャド系の、あの、魔法の存在感が合わないなと。
うん、じゃあ、ドラクエの魔法で使ってみたい魔法は何ですか？
わあ、それもね、僕、
またな、
あるんですけどね。
ですけど、
完全自分の煩悩に身を委ねた場合。
え、何すか？
モシャスです。
うわあ、いやらしい。いやらしい回答だな、本当に。
これで分かる人は全部分かってくれると思うんですけど。
うん。モシャスってあれですね、そっくりになるやつですよね。
そうですよ。皆まで言わないですよ。
そうですね、でもよく分かりますけどね。
でしょ、うん、じゃああなたは何使いますか？
それ聞いちゃったらモシャスしか考えられない。もうモシャスしか出てこないじゃないですか。なんすか？
モシャスはね、あの、直接攻撃とかできないにしても、使いようによったらものすごい、こう、いろんなことできますよ。
ものすごいことできますよね。うん、確かにそうですね。うん。ルーラとかちょっと使ってみたいなと思ったけど、俺絶叫系のマシンとかダメなんですよね。あれ、ものすごいスピードで上上がるじゃないですか、多分。
そう、あれがね、幼少の頃から不思議やったんですけど、テレポーテーションではないんですか、あれは。
あれは、テレポ、違うじゃないですか。部屋の中で使ったら、ドーンって頭ぶつかるじゃないですか。
でも、ものすごいスピードで飛んでいってるんですか、あれは。
ものすごいスピードで、ビヨーンっつって。
ああ、それ怖いな。しかも、
怖いっすよ。
使いどころ間違ったら死にかねないですからね。
本当ですよ。どうやって着地してんだろうと思って。怖いなと思って。
あれ、ゲーム中では、その、行き先選択してますけど、
はいはい。
リアルで考えたら、ちょっと頭の中で想像したところとかに飛んでいくわけでしょ。
そうですよね。
それちょっと間違えたら、全然ちゃうとこ飛んでいく可能性ありますよね。
そうですね。うん。
危険ですね。
たまらないんですけどね。
そうそうそう。危険やな。うん、で、その飛んでってる最中にもう何にぶつかるか分からないですから。
怖い魔法ですよね、あれね。
ルーラ。
ルーラは、怖いわ、あれはちょっと。デホイミぐらいはありかなと思いますけどね。
あ、
かなり実用性はありそうですよね。もう疲れた時あたりには。
あれは体力を回復してくれるんですかね。
まあ、ヒットポイントですよね。ヒットポイント
メンタル的な疲れは回復してくれないですか、ね、
あ、それはどうなんですかね。
あくまで
回復しないんじゃないですか。
肉体的になんかヘロヘロなったのがシャキッてするだけだから。睡眠不足とかね、効くんかな。
まあだからその、敵と戦って攻撃を受けて減ったダメージの分が回復するってことだから、なんか怪我とかしか効かないんじゃないですか。
あ、
病気とかには効かないんじゃないですか。
そうか。
あ、でもそう考えたらじゃあ別にいらないのかな。
そうなんですよ。そんなに僕肉体労働じゃないんで。どちらかというと今話して思ったのがザメハとかの方がいいかもしれないですね。
ザメハって何でしたっけ。
あの、目が覚める魔法です。
あー、ザメハいいですね。
ラリホーとかで眠らされてたのを目覚めさせる。
自分に使いたいですよね。
お前でもあれ、自分が寝てたら自分にかけられへんか、あかんや。
もう起きてすぐザメ派ですよ。
ぼんやりとした頭
で。シャキッと。
シャキッと。パルプンテをね、僕一回唱えてみたいです。
あの、何が起こるかわからないってやつですよね。
そうです。
パルプンテなんて怖いじゃないですか。何が、どんなのありましたっけ、パルプンテって。
なんかよくわからないやつが現れたりします。
何それどういうこと。
いや、なんかよくわからないやつ。現れてませんでしたっけ、どこからともなく。
あー、今一応覚えてないですね。
まさにどんなことが起こるかわからないから、なんか面白そうやなーって思って。
ギャンブラーですね。
一回ね、パルプンテの打ち明けどっか載ってないかな。
パルプンテ、ちょっと今俺もね、話しながら実は探してたんですけどもね。苦い、ちょっと、現在見つかってないですね。あ、パルプンって、あ、これシリーズによって結構違うんですね。パルプンっての効果って。
ほう。
とてつもない恐ろしいものが
現れる。あ、それ、どこからともなく、わけのわからない人が現れるっていう。
敵全員が逃げ出し、味方全員が気絶して戦闘が終了するとかがあるわけですね。
めっちゃあるやん、なんか、効果。
うん、すごいありますね。山彦が帰ってくるだけで何も状況が変化しないとかありますよ、だって。なんすかこれ。パルプンテーって言ってるだけですよね。
そうそうそう。
おかしいな、これは。
あ、でも基本的に戦いに関することしかないんか。じゃあ守んないな。
そうですね。
じゃあ僕は、
ええ、
ザオリクを覚えて、世の中の悲しんでる人とか、あの、ミュージが死んで悲しんでる人とかをこう、蘇らしに行きますわ。
教会開けますね、それでね。あれ、教会もね、お金取りますからね。
あれもね、なんか、つくづく考えるとやらしい制度でね。あの、レベルが高ければ高いほど高くなるっていう。
ああ、そうですね。
もうなんかもう、人の価値を金で判断してるんかと、
ああ、
感じじゃないですか。
あ、沢田さんはあれじゃないですか。もしかして、その、ストーリーが進むにつれて、こう、宿屋とかも高くなるじゃないですか。
なりますね。
だからそういう高いお金払うのが嫌だから、わざわざ一番最初の村に戻って、その主人公の家で、ただで眠るみたいな。
せっこ
そんなんしてるタイプじゃないですか、沢田さん。
僕そこはね、逆で、
ええ、
逆に戻るまでの時間が惜しいから、そこは金で時間を買ってるような感覚で、
ああ
高くてもその宿屋に泊まるんですよ。
ああ、そうですか、
うん、
ああ、俺は実は今話したタイプなん
せっこ
わざわざ戻る、
せっこいな。
いや、もうほんと節約しちゃうタイプなんですよね。
どれだけ親思いやねん。
すぐ実家帰りますからね。
たまには顔見せてね言うて
しょっちゅう実家ですから、ほんとにね。いやー、俺はでもお金に関しても、そのアイテムとかに関してもめちゃくちゃ節約しちゃうんですよね。
でもそれね、あの、僕も子供の頃それで遊んでましたよ。なんかできるだけ、あの、薬草を買っても薬草を使わないようにとかね。
ああ、そうなんですね、
でも結局それって意味なくないですかって、すごい大人だと思いました、
ね。ああ、そうです、わかります。
貯めて結局使わないって何なんっていうね。
そうなんですよ。だからもう本当にいざという時に使おうとか。
でもね、いざという時に薬草が8個もあってもどうしようもないんですよ。で、結局貯めて貯め続けた結果、薬草よりもベホイミとかを使ってしまうようになってしまって、薬草8個はただ持ってるだけになってしまうんですよ。袋圧迫するだけになるんですよ。
世界樹の歯とかね、あったじゃないですか、生き返らせるやつとか。
あった。
うん。使わないですよ。ザオリックかけ
そう。
持ってるけど。
そう。ザオリックもかけれなくなった時に使おうと思うんですけど、その状況って意外とないっていう、ね。
そうなんですよ。ラスボスの時とかだともう使うんですけど、それ以外のボスの時とかでも、この後に出てくるボスの方が強いんじゃないかと思って、使えなかったりだとか。もうラスボスに関しても、この後第二形態があるんじゃないかと思って、使えなかったりだとかね。
結局そういうのは持ってるだけで終わってますよね。
そうなんですよね。俺そういうタイプでした、完全に。
そう、だからもう大人になってからはもうガンガン使うようにしてますからね。
そうですね。使った方がいいですよね、絶対ね。あとそういうアイテムじゃないか、武器とかで言ったら、これもよく言われますけど、ドラクエの、これ、ここ、楽しいなって思うところの一つが、うん、初めてブーメランを装備したとき。
ああ、はいはいはい。
あれ、爽快感ありますよね。
グラフィックがね、横にこう、なぎ倒していくような感じになりますから。
で、また、敵、ね、グループ全体にダメージを与えるっていう、うん、あの感じがね、おっ、強えっていう。
あの、テンポがね、好きでね、こう、ブーメランを投げたら、シュシュシュルって言って、
ああ、はいはいはい。
シュバンバンシュバッシュバッ一番気持ちいいのは、その一撃ずつにちゃんと死んでいってくれるときが一番気持ちいいんですけど。
最高ですね。
残るとちょっと悔しいっていう。
はいはいはいはい。でも、あ、でも、最後の方の敵はなんかダメージ少ないんでしたっけ？
そうそう、なんかね、後ろの方になればなるほどダメージが少なくなっていくんですよ。
そうですよね、確か。懐かしいなぁ、なんか。
ブーメランね。ブーメランも結構、こう、なんかそれを手に入れた時は結構それしか使わないような状況なんで。それと同じぐらいの頃にモーニングスターとかも手に入るんですけど、モーニングスターは使いどころがようわからないんですよね。
モーニングスターって何でしたっけ？
なんかね、鉄球みたいな。なんか。
ああ、はいはい、ありましたね。
棒の先に鉄球がついてるみたいな感じの。
はいはいはいはい。
でもあれ、意外と中途半端なんですよ。
おー。中途半端です。確かにね。覚えてなかったですもん。
僕はいつもこう、どのシリーズもそうですけど、あの、鋼の剣を手に入れた時が、
ああ、いいですね。
何かこう、大人になった気分になれるんですよね。
はいはいはい。
鉄から鋼にこう、レベルアップしてきた時。
なんとなく、第一章クライマックスって感じしません？
なんか自分の核も上がったような気がするんですよね。鋼シリーズを手に入れると。
いいですね、鋼の剣は。また、かっこいいですからね。なんとなくこう、なんかね、見た目わかんないですけど。
見た目わかんないですけど、当時のイメージとしては、その、鉄の鎧とかって、なんか重くて黒ずんでる感じなんですよ、僕の。
ああ、そうですね。錆び臭そうですよね。
そうですね。でも、鋼の鎧とか鋼の剣になると、ピカピカしてそうな感じなんです
よ。ああ、わかりますわかります。
それがなんかちょっと嬉しかったんですよ。全部鋼シリーズで、こう、鎖の剣、鋼の兜、鋼の鎧、鋼の盾みたいな。
いいですね。
感じにするのが結構ステータスでしたね。
ああ。俺、そのメタルキングの剣でしたっけ？なんかそんなのもありましたよね。
ありました。
メタルシリーズみたいな。あれもなんかかっこいいな、みたいなイメージ結構ありましたね、やっぱり。メタル強いですよね、あれね。
メタルシリーズはね、もう集めるのが並行したから、途中で諦めましたけどね。
確かなんか小さなメダルをすごい集めるとか、そんなやつでしたよね。
メタル。
なんか。
メダル王とかいるんですよ。うん、
メダル王。
なんか本当、究極のコレクターなんでしょうけど、彼は。
小さなメダルを集
めてる。小さなメダルを集めてる。世の中に、彼がいないと、あの世界においては小さなメダルは価値がないものですからね。
本当そうですよね。その辺の草むらとかにありますからね。そうそうそう。
彼があれに価値を見出してるからこそ、あの世界では小さなメダルは価値があるんですよ。
そうですね。
彼が突然飽きたって言ったら、もう途端に小さなメダルは価値がないものになるんですよ。あの、ドラクエの思い出話していいですか？
あ、なんでしょう。
あの、さっきもちらっと言ったんですけど、僕がドラクエ1を買った時っていうのは、ほんと小学校3、4年生ぐらいやって。
はいはい。
で、その、堀裕二がやってたファミコン奥義、ファミコン新剣のコーナーってジャンプでね、あった、そのコーナーでしか取り上げられてなくて。巷の人たちは、その、RPG って何やねんと。ドラゴンクエストって何やねんっていう感じやったんですよ。
はいはい。
で、僕は、 その特殊にやられた口やったんで、もうすぐおもちゃ屋に行って予約してきましたけど、発売日僕しか買いに行ってなかったですから、全然ね、誰も知らなかったんですよね、ドラゴンクエストのこと。やっぱり当時ゲームといえばスーパーマリオ的なアクションゲームでしたから、そういうこうコマンドで何かを選択して敵と戦うっていうのは、人によってはかったるかったと思うんですね。ただ僕はあれでファンタジー世界に目覚めたと言っても過言ではないと思うんで、めっちゃハマったから友達にすごいこう勧めてたんですよ。でも、当時そのファミコンを持ってるやつの家に遊びに行くときって、みんなでできるゲームをするんですよね。
なるほど、そうですね。
スーパーマリオで一気死ぬごとに交代とか、なんか二人でできるアイスクライマーやろうとか。でも、ドラクエやろうぜ、うちでって俺読んだわけど、みんな見てるだけなんですよ。何が面白いっていうのを、何が面白いって聞いてくるんですよ、僕にみんなね。でも僕はこの面白さを当時表現できる能力がなかったから、とりあえずやってみるやと。一人の友達にコントローラーやったらわかるからと。渡したんですよ。それが、公演タイムでおなじみの松山さんなんですけど。
へそんなエピソードは。
はい。で彼がやった時に、一言言った言葉が、なんで、松明で敵を攻撃できひんねんって言ったんですよ。
なるほど。
燃やせるやんけ、相手を。俺はその瞬間になんかコンピューター RPG の限界を知りましたね。
当時。嫌な小学生ですね、松山さん。
僕も確かにそうだと思ってしまいましたから。確かにドラクエ1の世界で松明はダンジョンを歩くときに照らすものですけど、実際に考えたらあれ敵を燃やせるはずなんですよ。だから一生懸命松山さんは戦いになった時にスライマイクにアイテムを選んで松明を選んで使うってやったら使えないって出て切れてましたからそこで。
ああ、なるほどね。
そういう思い出話がありますね。
思い出話。
それに比べたら今の世の中の RPG の自由度の高いこと高いこと。
本当そうですね、確かにね。
いわば物理的にできることなら何でもできてしまえるじゃないですか、最近のやつ。それこそ松明で敵燃やすこともできるわけですよ、最近はね。本当はあの時思い描いた世界が今本当に現実の世界になってるんだなと。感慨深さを感じますよ。
21世紀ですよ。要は。
だから21世紀という言葉がなんか古い気するけどな。
でも21世紀夢見てましたよね。
夢見てましたね。
俺は小学生の時、それこそ1年生とか2年生ぐらいですかね。ちょうどその時期はドラクエ3が多分出てたんですけども、俺の姉がいるんですけども、その姉がドラクエ3をやってたんですね。で、俺はまだそのファミコンとかやってもよくわかんなかったですから、だからその姉の横でずーっと見てただけなんですけども、その、ジパングに行くじゃないですか。
はいはいはい、はい。
ドラクエ3で。ジパングに行って、ヤマタノオロチを倒すみたいな。
ありました。
イベントがあって、その時の、なんか BGM がすごい怖くて。ジパングって
覚えてねえな
これちょっと皆さん YouTube とかで検索してみてください。これものすごい怖い BGM なんですよ。
ヤマタノオロチの戦闘シーンですか？
いや、多分ジパングの、街の BGM だと思うんですけど。
ジパングの BGM が怖い。
それか、多分ヤマタノオロチのダンジョンの曲かな。確かそうだったと思うんですけどね、それ、ヤマタノオロチ関連がすごい怖くて、うわ、なんか、姉貴すごいのやってんな、こんなやんの大人だなって思ったんですよね。
ああ、なるほどね。
ねえ、それ思いましたね。これ、あと、ドラクエ6だったと思うんですけど、これは自分でやってて、当時俺は中学かな、もう本当にもうバカ丸出しでしたから、おちんちん出せば面白いと思ってましたから。
バカですね。バカですね。
バカでしたからね、本当。だからなんか袋ってあったじゃないですか。
はいはい、ありました、ありました。
アイテムを何でも入れるやつ。
ありました。
だから袋の名前を変えられるんですよ、はい、確か。
つけれます。
なんか、フクロウの名前をなんか、うんことかにして、主人公は、うんこからヒノキの棒を取り出した、みたいな。そんなやつ、うへへへへつって笑ってましたね。
あれ、確かね、一回、 なんかそういう変な名前つけたら、どのシリーズやったか忘れましたけど、本当にこれでいいんですか、うん、みたいなこと聞かれて。
ああ、なんかそんなのあったかもしれないですね。
はいって選んだら、もう帰れなくなったような気がするんです、う
ん、ああ、なんかあった、多分6かな。なんかあった気がします、そういうのも。ありましたね。
玉袋とかにしてしまったら、もう最悪なわけですよ。一生、ずっと玉袋から物を出すっていう。
最悪ですよ、本当に。でもやってましたね。そんなお年頃でしたね。
ありますね。なんか名前変な風にするっていうのは。
ありました。
ありましたね。
でも俺、その、主人公の勇者の名前に関しては、俺全部同じでしたよ。
なんて言ってました
俺は、大にしてました。
ああ。
まあ、深くは考えないでほしいんですけど。
まあ、大ちゃんの大ですね。
僕、本名大ちゃんなんで。
でも僕も本名つけてましたよ。
あ、本名、セバスチャンで。はい
本当、この外人
本名、やっぱ本名でやっちゃいますよね。
やってましたね、当時はね。で、あの、仲間の名前を、なんかあの、友達とかにするんですけど、女の子の友達がいなかったので、女の子は妹の名前とかつけてました。
俺も姉の名前にしてましたね。そうでしたね。俺、あと、ドラクエ3ですかね、名前つけられるのは確か。俺、その、ドラクエ4コマ劇場っていう。
あった、あった、あった。
ありましたよね、漫画ね。
めっちゃ集めてましたよ、あれ、
当時。あれ、すごい面白かったですよね。俺も大好きだったんですよ。
柴田亜美とかはあそこの出身ですからね。
あれ、出身があそこなんですか？
そうですよ。
あ、そうなんだ。で、あと、あの、ぐるぐる描いてる人とか、魔法陣ぐるぐる。
うん、あれも、あの、江藤秀明やったから
。あ、そうです、そうです。
あれは結構ね、後期の方やったんですよ、確か。
あ、そうなんですか？
なんか柴田にあそこで水星のごとく現れて、ごっついシュールなネタを振りまいていったんですよね。でその皇族として何人か現れた中の一人が、あの、魔法陣ゴルゴロの人やったはずですよ。
ああ、ちょっと誰が書いたやつか忘れたんですけど、なんかその、4コマ漫画のやつで、武道家に、なんか、そぼろみたいな名前をつけてるのがあって、そぼろだったかなんか忘れましたけど、なんかそんなような名前をつけてるのがあって、それを見てから俺はずっと武道家はそれに変えてたんです。ましたね。もうそれに影響されて、4コマ漫画に。で、また4コマ漫画でたまにエロいのとかを書く。
ありました、ありました。
ありましたよね。
ありました。
そういう作家さんも今いて。
なんかミネアとかマーニャがエロい感じの。
そう、エロい感じになってるの。あれは当時、まあそれこそまた冒険のおかずになりましたね。本当に。あれは面白かったですね。
なんか当時そのファミコン以外のそのドラクエアイテムで言えば、アイテム物語とかモンスター物語とか知らないですか？
なんかドラクエ小説ね。
そうそう、小説みたいな、
ありましたね。読みました俺。
ああいうのもすごい買い漁ってましたよ。
ああ、だからなんかそういうなんかいろいろ本当冒険心をくすぐられるというかなんか。いろいろいいですよね。
あの時にファンタジーを吸い込まれた気がしますからね。
ファンタジー。よかったですよね。懐かしいな。
懐かしいな。思い出話ですわ、ボムドラクエは、
すごいまた読みたいですもん。またその4コマのやつとかも。
4コマね、結構、オークションとかで出てたような気がするな。俺も一回ね、感慨深げになって、衝動で全部集めたろうかなって思ってしまった。
感慨深くなった
。多分今読んでもあんまもんないやろなと思って。
いや、多分そうなんでしょうね。
やめたんですけどね。多分オークションとかで手に入るはず。
なんかね、そうですよね。懐かしい感じなんですけどね。
また直接関係ないドラクエの思い出話なんですけど。ドラクエ1を買って、ドラクエ1は自分のお小遣いで買ったんですね。
はいはいはい。
でも結局僕、正直自分一人でクリアしてなかったんですよ。レベル上げがめんどくさくなっちゃって。かつ、うちの親父の方がさっきクリアしよったんですね。
へぇー、お父さんもやってたんですね。
うちのお父さんはなんか知らんけど、ドラクエめっちゃハマってしまって。
へ
ぇー。大人の権力で夜遅まで一人でやってたんですよ。
へ
ぇー。で、俺はお父のプレイしてるのを横で見てて、最後、竜王が2回変身するんやって。知ってしまいましたから。え、竜王変身すんねやんって思って、それでやる気なくしてしまったんですよ。で、2以降は全部親父が買ってきてたんですよ。
お父さんハマってたんですね。
ドラクエ2から、なんかおもちゃに並ぶ現象が見え始めて、 結構どこに行ってもし直すみたいな感じやった。
ああ。
ほとんどは、なんか会社の仕事の出張で東京に行った時に、それを利用してドラクエ2を買って帰ってきてましたからね。
ああ。
手に入ったぞと。
はいはいはいはい。
で、そんなおとんが一番ハマったのがドラクエ3で。
おお、3やっぱり。
すべてのキャラクターを9、レベル99まで上げて。
うわすごいですね。
戦士で99まで上げて、魔法使いにして、99まで上げて、僧侶にして、99まで上げて。
めちゃくちゃやり込んでんじゃないですか。
で、最終的に賢者にして99まで上げるってことをしてて、ほとんどのパーティーには3人の賢者がいるんですよ。
うわぁ、すごい。
で、それを見たときに子供ながらに、バカだって。
率直な感想ですね。
この人バカだって思いました。
へぇ、すごいなぁ、それは。あ、俺あとドラクエ3で一個思い出したのが、これもまたせっこい話なんですけど、そのルイーダーで仲間にしない戦士とか、武道家とかそういうのをみんな仲間に一回して、
うん、
で、そいつらが最初から装備してたのを全部一回武器屋に売って、金を稼いでそいつらまたルイーダーに戻して、みたいな、金の稼ぎ方。めっちゃ全部裸にさせてっていう。
もうルイーダーの酒場が途端にストリップ劇場になるじゃないですか。
ほんとそうですね。そんなんもしてましたね。俺、あと、これ、沢田さんドラクエ7ってやられたんですか？
やりましたよ。
俺、セブンが唯一挫折しました。
あ、わかります。なんかね、カッタルですからね、あれね。
カッタル、カッタですね。石板でしたっけ、
うん、
あれを集めるのが本当にめんどくさくて、途中で挫折しちゃいました、俺は。
ストーリー的には結構引き込まれた方ですけどね、あれはね。
あ、
神様だと思ってたのが実は敵でしたみたいな感じの。
あ、そんなんでしたっけ、うん、
俺、あれでちょっとショックやったんが、お友達のキーファが、
それですよ。
過去に行って戻ってこないっていう。
そうそう、本当ね、イベントとかで一時的に抜けるのかなと思ったら、本当に戻ってこないっていう。
あれ結構ショックやったな。
あれショックでしたよ。俺キーファーなんてものすごい使ってたのに。そういうことずっと最後まで言おうと思ってましたよ。パッケージにも書かれてましたしね。
そう、なんだかんだ言って最後戻ってくるんだろうと思ってたら、
うん、
全然戻ってこへんくって。
ええ。
なんかどっかでなんかそのキーファーのメッセージ的な、こう、あって、なんか、その痕跡みたいなのをどっかで発見したときに、ちょっとなんか、感慨深げになるぐらいの感じやって、それで終わりって。セブンはね、なんかキャラクターもいまいちこう、感情にできなかったね。なんか主人公がまずただの少年っていう。
そうですね、随分芋臭かったですね。
田舎の子って感じでね。
うん、
あと主人公の幼馴染のマリベル。あいつがすげえ嫌なやつなんですよ。
ああ、そうなんですよ。
なんで、だから本当のキャラクターが好きなんですよ。なんか知らんけど、堀裕二は。
あいつ嫌いでしたね。
こましゃくれとんなっていう。
セブンのあいつの、だから、マリベルは嫌だったんですけど、エイトのゼシカは別に嫌にはなりませんでしたね。
ゼシカはね、ゼシカは、多分堀裕二も、
うん、
ツンデレっていうのが流行ってんねんなと。
ああ、
思
って
、ちょっと分かったんでしょうね。
ええー。
なんかね、
えー、
マリベルとかって完全に、
ええ。
M の人が好きな女キャラじゃないですか、
ね。ああ、なるほど。
ツンデレとかじゃなくてね。
ね、
絶対堀裕二は SM クラブとかに通ってたはずなんですよ。
そっからヒントを得てるわけです。
攻められるのが好きなんですよ、きっとね。でも、ゼシカはちょっとそれでは一般受けせえへんと。
うん。
いうことで、まあ、可愛い要素もちょっと与えとこうかなと。
ああ。なるほど。
本当そう考えたら、本当ドラクエの女性キャラなんか、あんなやつばっかりですな。
本当そうですね。キツネの。
うん。
それこそなんか、M 系のキャラっていないですよね。多分。なよなよしてる感じの。
ああ、確かに守ってあげたくなる。ああ、でもムーンブルクの王女とか。
ああ。そうですね。
彼女、なんせ犬ですから。
そうですね。
確かにそういう意味ではね、ローラ姫も結構勝ち気やった気がすんな、ワンの。なんか俺、小学生ながらも、なんでこんな女助けに行かなあかんねんって思った気がするからな。なんかね、そういうのを考えるとね、ドラクエのメッセージってちょいちょい上から目線じゃないですか、なんか。どいつもこいつも。どいつもこいつも上から目線ですよ。
ほんと、もうドラクエの話題は尽きることがないですね、なんかいろんなところから話せるから。
もう気がつきゃもう1時間ぐらい喋ってますけど
ね。あ、マジですか。はい、これね、1時間前から言いたかったんですけど ね、うん、あのね、トイレに行きたいんですよね。
じゃあ終わりにしましょう。じゃあここで終わりにしましょう。
これ終わりにしときますか。ずっとね、膀胱が痛くて。
そうですか。
おトイレ行きたいなと思いながら喋ってました、ずっと。
じゃあ、トイレに行ってください。
ありがとうございます。
それでは、皆さんお送りしたのは沢田信也と、
徳王子でした。
では、皆さんトイレに行ってらっしゃい。
トイレ休憩です。